一般質問。6月14日、16日、17日に20名の議員が区政一般について質問しました。その一部要旨をお知らせします。会派名は略称です。世界一高い日本の学費の軽減を求める。質問者は鈴木信夫、共産。世界一高い日本の学費を軽減し、経済的理由で学業を諦める若者をなくす必要があります。高校入学から大学卒業までに1000万円以上かかり、入学金が払えない退学者が増加しています。憲法などで禁じている経済的地位による教育上の差別ではないでしょうか。
お答えします。国、都の各制度があり、区も奨学金などを無利子で貸し付けしています。教育の機会の保障は講じられています。
学費の無償化は世界の流れであり、高校進学は準義務化しています。国際人権規約は高校と大学を段階的に無償化すると定めています。加盟国157カ国中、日本、ルワンダ、マダガスカルの3カ国だけ保留しています。保留撤回を求めてください。
お答えします。国レベルで十分な議論を行い、解決すべき問題と考えます。
文科省の調査では、小中学生は年間25万から37万円の教材等を出費しています。全面的な無償化への検討を求めます。
お答えします。学用品や給食費は保護者に応分の負担を求めています。就学援助で負担軽減をしています。
南北バスの今後と阿佐ヶ谷駅前マンション建設問題。質問者は藤本直也、杉地。石油高騰による燃料価格の上昇により、杉丸の現行100円均一の運賃改定を懸念する声があるが、区の見解をお聞きします。
お答えします。利用客増への努力、広告収入を増やす工夫をしていきます。運賃の値上げや運行本数を減らすことは考えていません。
南北交通の今後の在り方に区民の声を反映する方法をお聞きします。交通網のさらなる整備にコミュニティタクシーの導入など前向きな検討を求めます。
お答えします。アンケート調査やグループインタビューなどできめ細かく区民ニーズを把握していきます。交通網の整備に向けて多様な事例や新たな手法を研究していきます。
阿佐ヶ谷駅南口駅前のマンション建設について、事業者とどのような協議を行ってきたのですか。入居する住民が地域に溶け込める配慮が必要です。
お答えします。町の景観や商店街のにぎわいの連続性に配慮するよう強く要望してきました。町会への加入や地域の催しに理解して入居してもらえるよう事業者に要望していきます。
追跡調査が必要。建設コンサルタントとの不適切な契約。質問者は堀部康氏、無所属。大手建設コンサルタントのパシフィックコンサルタンツは、近年たびたび家宅捜索を受けるなど、入札談合や各種犯罪への関与が取り沙汰されてきました。関係者が相次いで逮捕・起訴されていることもあり、杉並区との関係を正します。
お答えします。当該企業とは過去10年間に8件の契約を締結しています。入札をしたのは3件で、残る5件は随意契約となっています。
コンサルタントが談合の結節点となったケースが存在しています。建設コンサルタントが行った再委託等について、徹底した追跡調査が必要です。
お答えします。今後とも不適切な再委託の防止を徹底していきます。
区の杉並公会堂 PFI 事業、契約額 261億円余りのアドバイザーはパシフィックコンサルタンツでありました。しかも他のコンサルから何ら提案や見積もりを受けることなく匿名随意契約としていたのです。二度とこのようなことを発生させてはならないと考えます。
お答えします。事業への精通度実績を勘案して契約したものです。
杉並区における首都直下型地震対策について、質問者は吉田愛、自民。区長は地震対策にどのように取り組んでいく考えですか？特に耐震改修促進計画について伺います。
お答えします。区として大切なのは、耐震性を高め、木造密集住宅地域の不燃化を図っていくことです。今回の中国の地震では、多くの子どもたちが犠牲になっていますので、区としても児童・生徒のいる施設の耐震化を優先的に図っていきます。
木造家屋の不燃化・耐震化にどのように取り組んできたのですか？今後の進め方をお聞きします。
お答えします。防火地域の指定・建て替え補助制度の活用などで、不燃化に努めています。また、昨年度末に杉並区耐震改修促進計画を作り、木造密集地域の建築物の耐震化については、重点的に取り組む予定でいます。
民間保育園と私立学校の耐震化の現状は、区はどのように対応するのですか？
お答えします。民間特定建築物の耐震化率は、推計で 80% を超えています。耐震化にあたっては、国等の補助制度を最大限活用して支援できるよう検討していきます。
差別と負担増を押し付ける後期高齢者医療制度は廃止を。質問者は楠山美希、共産。75歳以上を別立ての保険制度に囲い込み、高い保険料負担と差別医療を押し付ける後期高齢者医療制度に対する区長の認識をお聞きします。国に対し制度を中止し、元の制度に戻すよう意見を挙げてください。
お答えします。高齢者に適切な医療を提供し、国民皆保険制度を持続可能なものとするために必要な制度です。運用面での課題はありますが、制度を中止し元に戻すよう意見を挙げる考えはありません。
介護施設では人材確保が深刻になっています。国に対し介護報酬と国庫負担割合の引き上げを求めてください。区独自の施設に対する助成を実施してください。
お答えします。特別区長会等を通じ国に要望したいと思います。区独自の助成については、今後の国やとの対応を踏まえ、検討していきたいと思います。
厚労省は、生活保護受給者の通院移送費の制限に関する通知を出しましたが、結局、どのような取り扱いになったのですか？
お答えします。厚労省の通知は、個々の事案ごとに内容を審査し、移送費の給付を決定するものです。したがって、ほぼ従来通りの支給になります。
ゴミを減らし、地球環境に優しい街づくりを。質問者は、増田雄一、民主。飲食業のように多量の食品残差が発生する事業者に対して、生ゴミの資源化を推進すべきではないでしょうか。
お答えします。講習会や有料ごみ処理券の適正添付の指導を通じて、ごみ減量への協力を働きかけています。
清掃車両の火災を防ぎ、作業の安全性を確保する上でも、引火性の高いガスライターやスプレー缶等は販売店の店頭で回収するよう、事業者に要請すべきではないですか？
お答えします。事業者の規模や業界の実情などにより、自主回収が望めないことから、業界が一定の安全対策を実施することを前提に、区が 改修を行っています。そのため、現時点で事業者への要請は困難だと考えます。
環境教育の一環として、コンポストにより学校給食の残渣を再利用する取り組みを、より多くの区立小学校で行えるよう、区が助成するなどして支援してはいかがでしょうか。
お答えします。永福小学校など4校での実績を踏まえ、他校への展開について検討します。
後期高齢者医療制度の負担軽減と国民健康保険の再構築。質問者は太田哲司、杉区。介護と後期高齢者、介護と国保被用者保険の場合は、世帯合算の大割引制度が創設されましたが、国保と後期高齢者医療制度の割引制度がありません。厚労省へ意見を挙げるべきと考えますが、いかがですか？
お答えします。保険者が異なる医療制度間においては、仕組み作りが困難であること、医療保険制度は、構成員に一定の同一性を求めていること等が制度化されない理由と考えます。厚労省へ意見を挙げる考えはありません。
後期高齢者医療制度の低所得者均等割軽減措置に関して、東京都広域連合に1割上乗せを要望すべきと考えますが、区の見解を伺います。
お答えします。特別区の国民健康保険制度と同様の軽減措置が用意されています。上乗せを広域連合に要望する考えはありません。
国民健康保険制度の再構築について、どこでどのような協議がされているのですか？
お答えします。区長会において、医療制度改革の影響の掌握や激変緩和措置など、付加方式の早期変更のための検討をしています。
後期高齢者医療制度は廃止に、子どもたちに格差広げる夜間塾。質問者は、毛芝誠一、無垢。75歳以上を後期高齢者として差別し、人間の尊厳を否定する後期高齢者医療制度は廃止すべきではありませんか？
お答えします。後期高齢者医療制度は、老人保険制度の問題点を解消し、将来にわたり持続可能な保険制度とするために必要であると考えます。
富士見ヶ丘駅前総裁場の事業者から、住民説明会は終わりにするとの話がありましたが、要項に基づく説明が十分になされたと判断しているのですか？
お答えします。斎場設置に関する指導要項に照らして、管理運営に関する事項など、さらに説明すべき事項が残っていると考えており、事業者に説明会の開催を求めています。
和田中夜間塾の授業料では、所得の低い家庭は負担できず、子どもの世界に差別や格差が拡大することをどのように受け止めているのですか？
お答えします。地域本部では、事業の実施に際して、経済的理由から費用を負担することが困難な生徒については、減免措置を行うとしています。
競争教育、奴隷的労働による子どもや青年の孤立化は深刻。質問者は、原田明、共産。学習指導要領の改定により、小学校低学年から6時間授業が始まります。区の教育ビジョン推進計画は、さらなる教師や子どもの多忙化を招くだけです。詰め込みと競争に歯止めをかけるべきと考えますが、いかがですか？
お答えします。詰め込みや競争を進めているとは考えていません。
1年ぶりの調査によって、ネットカフェ難民が区内で増加していると分かりました。体調を崩しても病院に行けずにいるなど、健康問題も深刻です。救済は待ったなし、早急の対応をお願いします。
お答えします。保健センターにご相談いただき、 健康状態に重大な問題があれば、必要な支援を行っていきます。
壮絶な現場となる孤独死、処理費用も高額で、親族や地域に重大な影響を与えています。遺品整理会社からは、壮年独居男性に発生率が高いと指摘がありました。この世代への見守りが、高齢者への配慮とともに重要と考えますが、いかがですか？
お答えします。壮年独居の男性については、対応を協議します。高齢者についても、調査を踏まえ、さらなる対応を考えます。
待機児童解消への早急な対策と保育の質の確保を。質問者は、勝呂直、社民。4月時点の保育園待機児が86名、潜在的待機児も多数存在します。区の対応策は？
お答えします。今年度は計画を前倒しし、認証保育所を3カ所整備します。
認可保育園の希望者が多いが、空き教室の利用なども含め増設を検討してください。
お答えします。認可保育園の新設は考えていません。
認証保育所は園庭や食事の質など不安が多いです。保育の質を確保するための取り組みを。
お答えします。都や区の基準に合致しているか、公募時や運営開始後に審査・確認を行っています。
性同一性障害や同性愛などの性的マイノリティは、1学級に1人程度は存在するとされ、日本は国連からも差別撤廃に取り組むよう勧告されています。いじめや不登校の背景の一つにこの問題があると考えますが、実態調査や養護教諭等の教職員に対する研修は行われていますか？
お答えします。実態調査は行っていません。教職員には人権研修において人権課題の一つであることを指導しています。
学校図書館の充実のため、全校に専任司書の配置を。質問者は、小松久子、青年。学校図書館法に定められた司書教諭は、教務の忙しさにより、本来の役割が必ずしも果たせていません。学校図書館の充実のためには、各校に専門・専任の司書が配置されることが必要です。人事権を持つ東京都にその考えがないのは問題ですが、教育立区を目指す杉並として、区独自で改善策に取り組むべきではありませんか？
お答えします。司書教諭、図書担当教諭のもと、地域住民等のボランティアとともに、学校図書館の運営の充実に取り組んでいます。司書有資格者を含め、幅広く人材を募り、ボランティアの活用を図っていきます。
情報誌のインタビュー記事で、区長は、タクとの共同のゴミ処理施設の可能性や、焼却施設縮小論に言及されました。改めてお考えを伺います。
お答えします。ゴミ処理コストを削減するため、タクと共同化し、連携を深めていきます。ゴミの減量は CO2 を含めた環境を改善します。ゴミが減れば、焼却施設の規模についても検討を加える必要があると考えます。
新自由主義による民営化、団結破壊、福祉切り捨てをやめよ。質問者は、北島邦彦、革新。資源回収の業務委託契約を結んだ業者が、その仕事を下請けに出すことについて、どのように把握していますか？下請けの増大は、労働条件の劣悪化に直結します。民間委託化は根本的に見直すべきでは？
お答えします。第三者に委託することは、契約条項により禁止しています。民間委託化は、質の高いサービスを効率的に提供するためのもので、見直す考えはありません。
卒業式・入学式における日の丸・君が代不規律の教育労働者に対して、 昨年度末に初めて処分が発令されました。教育労働者間に分断をもたらす恣意的な処分ではありませんか？
お答えします。区教育委員会として事実確認を行った上で、当教育委員会が決定したものであります。
後期高齢者医療制度における終末期医療の制限を高齢者に受け入れさせれば医師に報酬を支払う制度についてどのように認識していますか？
お答えします。終末期にあたり患者本人や家族に延命治療について説明しその意向を尊重するものと認識しています。
マンション紛争の解決、高円寺南保育園仮設園舎について、質問者は小野誠人、社民。住民のまちづくり・住環境への要望に応えるため地区計画制度を積極的に活用すべきと考えますが、区が策定した地区計画はいくつですか？またその規模・活用ルールは？
お答えします。6地区で定めています。一定の広がりを持った区域が必要です。建築物の用途制限や敷地面積の最低限度などがあります。
柵の取り付けが必要であるとの防犯診断結果が出たことを向かいに新築されるマンション事業者に口頭で伝えたところ、取り合ってもらえなかったという話を聞きました。その結果を文書で通知することができるか伺います。
お答えします。建築主に警察と防犯設備の設置について協議するよう指導しています。指摘事項を文書で通知している場合もあります。
高円寺南保育園の民営化をめぐり、高円寺中央公園を仮設園舎にする場合は公園を全面禁煙にしてほしいとの要望があります。区の見解を伺います。
お答えします。これまでは禁煙の協力をお願いしてきました。仮設期間を禁煙にできるか検討していきます。
小中学校教室でクーラーのないのは杉並だけ、早急に設置せよ。質問者は原口明人、協賛。23区内で22区、都立学校でもクーラーが設置されました。小中学校の普通教室にクーラーが設置されないのは杉並区だけとなりました。学校環境衛生基準30度を守り、早急にクーラーを設置することを求めます。
お答えします。エコスクール化を進めた上で補助的にクーラーを設置します。現在既存校のエコスクール化の方針を検討中です。
気候変動は極めて深刻な地球規模の危機であり、世界規模での対策が今すぐ必要とスタン報告などが出され、先進国は地球温暖化対策に緊迫感を持って対応しています。区の姿勢と対策をお聞きします。
お答えします。報告は政策決定者にとって重要な指標です。対策は喫緊の課題で、緑化の推進など様々な施策を実施しています。
富士見ヶ丘は NHK グラウンド、駅のバリアフリー化、最上問題など問題が山積しています。区の対応をお聞きします。
お答えします。 NHK グラウンドは都などと協議、バリアフリー化は慶応と調整を進め、最上問題は説明会の開催を求めています。
高齢者の元気を後押しするための諸施策について、質問者は河原口博之、公明。認知症高齢者をスムーズに医療機関につなげ、早期治療に結びつけるための方策について、しっかりとした仕組み作りを至急検討すべきでは？
お答えします。認知症が疑われる早い段階から円滑に継続して医療につながるための方策について、医師会や医療機関と具体的に協議を進めていきます。
介護従事者の待遇改善は喫緊の課題です。 そのための財源をどう確保するのか、来年度の介護報酬改定に向けて、区として適切な要望を国に出していくべきでは。
お答えします。都市部の給与実態等を踏まえた介護報酬の改定が行われるよう、国に要望していきます。
今後の高齢化のさらなる進展を踏まえ、多様化するニーズに応えていくために、新しいバウチャー制度、長寿応援券の導入を提言します。
お答えします。高齢者が元気でいられるための施策をどう充実させていくかが、これからの区の大きな課題です。施策の可能性については、他の方法も含めて今後十分に検討していきます。
杉並区における CO2 削減の取り組みについて、質問者は安西明、民主。CO2 削減の観点から見ても、高効率給湯器に対する評価は高く、促進方法を検討すべきとの声があります。区民への情報提供や助成制度の確立などが必要ではありませんか？
お答えします。環境博覧会や省エネ相談窓口で紹介等を行っています。普及を図るための方策は今後の課題としていきます。
区はペットボトルやプラスチック製容器包装のゴミの出し方について、ゴミ減量化や CO2 排出削減の観点から袋ではなく容器出しのお願いを基本とし、区民に周知すべきではありませんか？
お答えします。可能な限り容器を利用してもらえるよう、CO2 削減効果も含めて周知していきます。
福岡市のように、民有地の駐車場緑化に助成をする考えはありますか？また、緑化推進方策としての区民への PR はありますか？
お答えします。建物建築の際の緑化計画書届出時に、駐車場部分の緑化も指導しており、路面部分の緑化も協力をお願いしています。緑化手法の一つとして、緑の新聞などで PR していきます。
公共施設の省エネ化・エコ化と土日開帳について、質問者は渡辺富士夫、公明。区内施設の改修・改築・新築に応じ、施設の省エネ化・エコ化をより具体化していくべきと考えますが、区の考えをお聞きします。
お答えします。これまでも改築や大規模改修時に設備システムの高効率化を進めてきましたが、学校のエコスクール化を進めていることもあり、その考えをできるだけ生かしていきます。
土日開帳に向け、本庁舎1階、2階のレイアウトをどのように見直すのか、また、区民ギャラリーのレイアウト変更や設備の充実を望みます。
お答えします。1階に住民移動や証明発行等を行う窓口と、区民の相談窓口を設置します。区民ギャラリーについては、展示スペースの拡張、展示用パネル、照明器具等の充実を図ります。
複数の部署でソフト面、ハード面、それぞれの文化施策を実施していますが、文化行政は一体的な取り組みを行うべきでは。
お答えします。それぞれの所管がその専門性を生かしながら実施しています。今後の在り方については、その一体的展開も含めて検討すべき課題であります。
助成施策と介護福祉の基盤整備の対策を図れ。質問者は横山恵美、公明。土日会長に合わせ助成専門相談窓口を設置し、総合的助成支援を考えてはいかがですか？
お答えします。初期段階での相談支援を重視した連携体制を強化し、環境整備を図っていきます。
女性の健康づくり施策の取り組みについて伺います。
お答えします。女性が生涯を通じて健康に過ごすための総合的な施策を展開することが重要です。女性の健康週間、3月1日から3月8日を中心に、 健康についての意識を普及・啓発する取り組みを検討していきます。また、思春期相談を含めた相談事業の周知に努めます。
療養病床の再編に伴う基盤整備について伺います。
お答えします。療養病床は重要な社会資源の一つです。翌風会の特徴を生かして、高齢者の介護基盤を充実させていく方向で検討していきます。また、医師会とも十分協議を行い、在宅医療体制の充実を図っていきます。
緊急ショートステイ等在宅介護の充実を検討すべきでは？
お答えします。緊急事態が起きた時の介護者の負担感を軽減することは重要です。総合的に検討していきます。
国民総背番号制社会保障カードへの対処、ごみ集積場。質問者は奥山妙子、社民。安倍晋三氏が意欲を示した社会保障番号。消えた年金処理のためというが、これで年金が復活するわけではありません。本質は総背番号制です。2011年カード導入を目途にし、今年1月に検討会の報告書が発表されました。これは年金、国民健康保険、介護保険を一つにした IC カードで、住所変更が楽になる等とメリットを言いますが、セキュリティ費用が膨大です。自宅から年金情報を見られると言いますが、とっくに実現しています。制度が固まる前に国に意見を上げていくべきと考えますが。
お答えします。重大な関心を持って見守っていきます。制度設計や内容がより明らかになった段階で判断します。
ゴミ分別が大幅に変わり、集積場のトラブルも増えています。お世話してくださる女性たちのことを、区はどのように認識していますか？
お答えします。集積所の管理にあたる方のご苦労はよくわかります。現在も警告書などを貼っています。今後さらに徹底していきます。
平等は間違いなのか？地域本部の会計報告を求める。質問者は松尾ゆり、杉は。区長は自由と平等は相反する価値。無理に平等にしようとすれば間違いが起きると発言しており、この考え方が福祉サービス削減につながっているのではありませんか？
お答えします。地域、民間事業者、行政など、お互いの良い面を生かしたサービスの提供が求められていると考えています。
介護保険料の引き上げを行わないことと、低所得者の保険料引き下げを要望します。
お答えします。今後、事業計画の策定作業の中で検討していきます。低所得者への配慮も十分留意していきます。
和田中地域本部は、夜スペ受講料など、2000万円以上を扱うのに会計が不明朗。決算の提出を求めます。
お答えします。地域本部が事業全体の決算書を作成する予定であり、区への提出を求めていきます。
小学校教科書採択に向け、専門的な検討と協議を行う公開の教科書選定協議会を設置すべきと考えますが、いかがですか？
お答えします。教科書調査委員会、種目別調査部会を設置して、調査・研究を行っています。
以上、一般質問の一部要旨でした。区議会を傍聴しましょう。本会議や委員会は、定員の範囲以内でどなたでも傍聴できます。ご希望の方は、希望日当日、区役所中棟3階の区議会事務局までお申し込みください。手話通訳をご希望の方は、希望日の4日前までにお申し出ください。常任特別委員会の予定議題は、区議会ホームページに掲載しています。原則として、委員会開催日の前々日中までに掲載します。 ただし、委員会当日に議題の変更等が生じる場合がありますので、ご了承ください。ホームページは、http://www.gikai.city.sugina.tokyo.jp/です。